Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
12月も中旬を越えようとしています。
そうですね、12月13日あと10日休み入りますね。
はい、これからが早いんだろうな、
ね、なんかね、あの不思議に感じるのはその冬にあの、まあ、あの後期っていうあの大学のセメスターなんですけども、11月末、はい、まあ、12月入って1週間目で、うん、ちょうど15週間の半分なんですね、
はいはい、
にもかかわらず12月と1月は慌ただしいので、うん、なかなかあっという間で終わっちゃいますね。
そうですよね、
はい、なのでまだこれからもじっくりと半分残ってますから。
そうね、
半分しかまだ教えてませんので、はい、これからやらないといけないこといっぱいあります、はい、状況的にも、
うん、
にもかかわらず、うん、なんかあれもすごい悪いんだこのセメスターみたいななっちゃうので、うおかしいです。不思議に
感じる。学校はいつまでですかね。
学校は22日までで、あと2週間休み、授業がお休みで、その後にあのまた1月の1週間目からやりますけども、まだ、まあ、1月もセンター試験もあり、いろいろあり、はい、パタパタしますね、
はい、そうね、はい、こう新年度になるとまた忙しいんだろうね。
うん、だからあと学生さんは1年生だとやっぱり、なんだっけ、成人式とかいろいろありますし、忙しいですよね、なんかね、
慌ただしい、
そうそうそう、ありますから、はい、あの、あっという間で、ふうっていう。
あと2週間ちょっとやり残しのないように、
はい、
と言ってもやることいっぱいあるんだよね。
ありますね、でもね、ちょっとずつやっていけば楽しめるし、
はい、頑張りましょう。
はい、そうしましょう。ジャリーナのおしゃべりブランチ。
すごい元気になるナンバ
ー。いいでしょ
う、うん、すごい。
だって外は寒いかもしれないし、なんかもうすぐ正月だなっていうのもあるし、掃除はかどるだろうしという感覚で選んでみました。
そう、この曲かけながら、うん、年末の掃除はかどりそうだよ。
そうですね、うん、あの、はい、そうしたいですね、はかどりたいです、
うん、乗りすぎてね、なんかやること忘れそうだけど、
いいじゃないですか、なんかあのほうきを持ってあのリズムを刻んでやれば
いい感じ、
いいと思います、
ね、まず全開に開けてね。
あ、寒いですね、はい、やめたいです、はい、
全開開けて、おえーさあ年末掃除も気になるところなんですが、さあこれから年末まであともう数週間、
はい、そうですね、
というところなんですが、年末予定決まりましたか？
はい、私は相変わらず海外行かないで、はい、あの家でこもりますね。
いいよね、
は
い、そういうお正月いいよ、こもるのは最高。
うん、墓参りじゃなくて、新年参りとか、そういうことして、
そうですね、
おみくじを引いて、
うん、
はい、
私はですね、また相変わらずのごとく、はい、まあ、戻るというかオーストラリアに帰るんですけれども、すごい最近ね悩んでることがあってね。
何が？
お土産。
お土産、
うん、なんか日本人的な感覚だとお土産をなんか持っていくっていう習慣があるんですけど、私のそのね友達とかに聞くと、うん、海外の人たちはあんまりお土産っていう習慣がないって聞いたんですけど。
ないんです。
本当ですか？
そうなんです。だからもう持ってこなくていいよこんなもんって言われて。
やっぱりそうなんだ。
うん、だから実にしてる人ならそれ欲しいなとか聞いた方がいいかもしれない。
うん、そうなんだね、はい、うん、でもやっぱり何か持っていきたい、
はい、
何がいいだろうと今すごい悩んでるんです。
悩んでるんですか？
はい、
はい、
なんかいいアイデアあったら教えてください。
はい、わかりました。うん、私だと最近ちょっと面白いなと思ってるのは、うん、緑色のチョコレート
それってなんかアメーバみたいな感じ？
うん、あのね、お茶とか抹茶入ってるもの。
はい、
だから緑色、青色、何、緑、グリーン、
はい、
抹茶ですね。
抹茶味のチョコレート、
はい、これはまずヨーロッパだったら間違いなくありません。
うん、
でそこ結構人気あって、うん、であとドイツだとやっぱり和食好きな人だと、はい、あのあるいは料理する人は抹茶の粉も求められたことあります。
抹茶、はい、
抹茶の粉はだからお茶を立つんじゃなくて、はい、それを料理に使う。だから例えば麺にね、あの入れるとか。
へ
ー、うん、だから最近ねこの抹茶をあのデザート、それこそティラミスにかけるとか、ココアの代わりとか、そういうの流行りつつなので、手に入らないか高いか、うん、ということで、うん、あの持っていきます。
よくあの天ぷらでも抹茶塩ってあるでしょ、うん、
はい、いいですね、
お塩と抹茶をこうミックスして、
素晴らしいと思います、ね、抹茶塩がいいと思います、素晴らしいと思います、
まあ、今年もあの天ぷらを揚げる予定なので、あ、
ぜひ、はい、
あの普通の塩じゃなくて、まあ、お塩もいいんだけど、はい、塩プラス抹茶塩を作ったらちょっといいかもね、
いいと思います。あるね、私一回あのもらったことあるのは3つの味塩ミックスで、1つは抹茶塩、はいはい、そのもう1つはカレー塩、
カレー、
もう1つは梅塩、
梅ね、
この3つを持っていっていけば間違いないでしょう、
うん、とってもあのいいチョイスだと思います、
はい、手ぶらあげる予定である、はい、なおさらですけども、
ぜひ持っていこうと思います、
はい、で私は、まあ、ドイツ帰るときによくやってるのは、まあ、お茶自体も持ってきますね、緑茶とか、
うん、緑茶ね、うん、まあ、グリーンティーという
ものですね、そうですね、はい、で
パックですか、
パックじゃないですね、オープンで持っていきます。で、水が硬いんだったら安いものでも構いません、
あ、そうなん
ですか、そう、どうせ味が出ませんので、あの日本みたいな柔らかい水だったらちょっと気にした方がいいだろうけど、ヨーロッパの場合、オーストラリアどうかわからないんだけど、硬い水ならば番茶だけでも OK です、
あ、そうなんですね、うん、
でオーストラリアは南半球ですよね、暑いですよね、
はい、暑いです。
では麦茶パック、
麦茶パック、はいはい、
今ないか、
麦茶パックあるのかな、
水出しないね、今冬ですから、
いやでも探せばあると思う、うん、日本のスーパーにあるかないかってことですよね、
はい、とにかくあのウーロン茶パックとか、はいはい、これ水出しパックもいいと思います、
は
い、
そうですか、
はい、
なんかねお茶をねやっぱり好きな人は、うん、そういうものを欲しがりますよね、うん、
であの私今年すっごいハマったのは三品茶ですから、
三品ティーね、うん、美味しいですよね、
それも水出しパックがあって、それまあちょっと取り寄せましたけど、うん、普通に売ってないので、うん、ちょっとねあの、うん、美味しいです、さっぱりして、
そうです、
暑いオーストラリアには
いいね、
いいかもしれない、
いいかもしれない、
はい、
あとお茶以外になんかある、
はい、私必ず持っていくのは新潟ならでは柿ピーだね、
柿ピーね、はい、はい、いいですよね、柿ピーもチョコレートをコーティングしてあるものがあったりとか、
そうですね、これ も,
れも、ね、
はい、これもいいと思います、なかなか
コラボ商品として、うん、
その前友達が、子供が2人がいるんですけども、はい、ドイツの友達がまたチョココーティングの柿ピー新潟から持ってきてくれないって東京に来た時に渡してきました、
あ、そう、
はい、
私前に持ってったのはかあの柿ピーだけを持ってったんですけど、チョコがまたコーティングしてあると、意外とまた受けるが違うかもしれない、
そうなんです、だから毎年新しいバージョン出ますので、うん、それも面白いと思います、
あ、いいですね、
ちなみに先ほど、おやつに、
はい、
チョコレートでコーティングされたエビのスナック
エビせん、ね、
いただきました、これはアウトです、
ですか、
欧米人は多分嫌いと思います、
そうですか、
エビの味とチョコレート一緒にできませんこの感覚は私まだかあの無理です、
許せない、
許せません、やめた方がいいでしょ
う、そうなんですね、はい、私的にはすごい美味しかったんだけどな、
そうですか、これはまあちょっとねあのちょっとディープな日本の心だと思うので、うん、やめたあのダメだと思います、
そうですか、
はい、
さあ私的なお土産なんですけど、はい、わさびからしどうでしょう、
いいと思います、あのからしはあるのでからしはいらない、
いらない、
わさびがいいと思います、
ね、わさび、
わさび、
わさびのあの、まあ、チューブですよね、あれって売ってます、
うーん、ドイツだったら売ってます、でも日本の方が美味しいかもしれない、
あれオーストラリアで買ったらすごい高いの、
あ、そう、わさびいいじゃないですか、
わさびいいですよね、
いいと思います、
わさびをどうやって使います、
うん、そう、寿司とか、
寿司とかね、
醤油とか、
うん、
わさび醤油とか、
わさび使えますよね、
うん、でわさび味のなんかねあのポテチとかないですか、それ間違いなく向こうにないでしょう、
あるあるある、日本に売ってますよね、
うん、
そっか、わさびポテチね、あ、いいかもしれない、
いいかもしれないですよ、はい、
あとね日本から代表するもの、
はい、
爪切りとかって好評なんですって、
はい、
爪切りわかりますか、
爪切り三条の有名な、
まあそうですね、
爪切り、
まあ、三条でもどこでも日本で売ってるじゃないですか、
は
あ、ああいうものって、アンニャってちなみに爪をどうやって切る、
私は、うん、ハサミですね、
でしょ、
はい、
だいたいオーストラリアもハサミで切るんですよ、
あ、はい、
爪切りってパチンってする爪切りってないんですって、
あ、そう言われてみるとないですね、
そう、
はい、
で刃物ってすごいやっぱりあの優れたものがいっぱいあって、
へへ、
まあ、三条の金物もそうですけど、うんうん、包丁なんかもそう、
まあそうですね、
だけど包丁を持っていくにはねちょっとなので、爪切りはすごくいいっていう
のがありました、うん、あのシューズケースあの深いところに入れておけば OK でしょ
う、うん、はい、そうですか、
はい、
じゃあ爪切りもまず候補にあげましょう、
うん、
あと傘、折りたたみの傘って売ってますか、
売ってますよ、
本当、
オーストラリアにあるでしょう。
あるかな。このね傘がすごい好評だって言ってました。
あ、そう、うん、ドイツだとね、あの多分ケナイプだから、うん、あのケナイプじゃないな、ケナイフというすごい有名なメーカーって、あの折りたたみ傘持っててもしょうがありません。
そうなのね、
はい、
じゃあそれ却下。
まあオーストラリアですからね、好評だったら、うんうん、はい、面白い柄のあるものとか。
でね、今ねとても好評なのが、リフレクションボールペン、ボールペンじゃないか、フリクションライト、
はい、
知ってますか？
知らないです、
まあ、蛍光ペンなんですけど、蛍光ペンを間違った時にその上から消すことができる。
はあ、
このフリクションカラーにすごく今人気が集まっていると。
うーん、
これは多分日本メイドインジャパンだと思うんですけど。
そうですか、ま、全く分かりません、
はい、これはいいですよ。
なるほど、
蛍光ペンでいろんな色をやるじゃないですか。
つけますね、はい、
で色を入れすぎて分かんなくなるじゃないですか。
あ、はい、
そうすると覚えたところから消すんですって。
あ、覚えたところを消すの、
はい、
さすがです、うん、
面白いですね。そういう蛍光ペンが今すごく流行ってると。
なるほど、受験生とかに、
受験生とかに、これお土産にとてもいいと言ってました。
そういえばあの日本でしか見たことないんですけども、消せるボールペンもありますよね。
ありますね、
はい、これもなかなかいいですよ、
うんうん、やっぱり消せるということはなんかいいみたいですよ、
うん、そもそもね文房具のね日本のボールペンはもうとても素敵です、うん、
やっぱり
ボールペンよりもなんかちょっとあの筆ペンじゃないけど、うん、そのボールペンのようなあの小さいあのなんか結構ね墨的なものが綺麗に描けるので、
はいはい、
なかなかいいと思いますよ。
筆ペンも海外ではすごい好評だって言ってました。
そうですね、はい、なかなか手に入らない。
オーストラリアに、ね、筆ペン持っててもなかなか描けないだろうなと思って、
うん、でも面白いですから ね、
面白いかもしれないです、はい、うん、さあ海外のお土産何を買っていこうか、
今もう決まりましたでしょうか、う
ん、またあの検討しようと思います。
はい、ぜひそうしてください。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that?
アハ。
ではジャリーナ、今日のメインディッシュは？
はい、今日は久々映画行こうと思います。
おお。
さあこの映画ですが、ユナイテッドシネマ新潟の協力でお届けしていきます。さあご紹介する映画は髪の月。
髪の月。
はい、月って。綺麗ですよね。
綺麗ですよね。
なんですが、その月が髪のような月だったらどうでしょうか。
髪のような月？
はい。
髪のような月？
まあ描いたような絵にこう自分が手書きに描いたような髪の月だったらどうでしょうか。
丸くなりますね。
丸くなりますか。
うん。
それがもしかしたら丸くないのかもしれないんですね。
丸くないですか。
さあ今回のこの作品なんですけど、あの2011年に映画化された、8日目のセミを書いた直木賞受賞作家角田光代さんの長編小説を、
はい、
今回映画化としたわけなんですが、もともと普通の主婦、普通の女性だった彼女のいろんな波乱万丈の人生が描かれているんですね。
波乱万丈ですね。
波乱万丈、そうですね、
はい、わかりますよ、はい、
この彼女は普通の奥さん、
はい、
普通の契約社員、銀行の契約社員として働く一人の女性だったんですけれども、ある一つのことをきっかけに変わっていきます、
はい、
その一言、あの一つのきっかけというのはたった1万円をあるお客さんから、まあ、預かってきたお金の中から抜いて自分が使ってしまった。たった1万円、1枚のお金、
1万札1枚、
1万円札1枚、
わ、
借りてすぐ返そうと思っていたその1万円が1万円が10万円になり、10万円が100万円になり、どんどんどんどん増えていくんですね、
はい、
まあ、どこにでもちょっと考えられるようなストーリーじゃない。
そうですね、
うん、なんだけどその普通の女性である彼女がたまたま出会った若いボーイフレンドができてしまって、そのボーイフレンドと楽しむことを目的にそのちょっとしたお金が、金額が増えていったりとか、
ははは、
そのボーイフレンドに会うためにお洋服を買おうと思った時にちょっと高いものを買ってしまう、
あ、
ブランド品を買ってしまう、
はあ、
どんどんどんどんお金が増えていくわけですよ。
はい、や
でも自分の家庭生活に何が不満かって言ったらそんなに不満があるわけではなく、
なるほど、
普通に働くあのご主人がいて、普通にお食事ができる幸せな家庭もあったりするんだけれども、彼女が本当に求めているのは何だったんだろうかという、
なるほど、
そんなストーリーなんですけどね。
一人の女性のストーリーなんですね。
そうなんですよ、
はあ、
で今回その女性を演じているのが宮沢りえさん、
はあ、うん、また素敵で、
そうですよね、はい、素敵ですよね。 で今回この映画で彼女は主演女優賞ももらってるんですね。
なるほどね、うん、
一人の奥さんを演じて女性を演じてまた一人のその働く女性も演じているということで、うん、すごい頑張ってましたよ。
なるほど、うん、じゃあ三つの顔も少なくとも見えますね。
そうですね、
へえ、見てみたいですね、うん、ぜひ。
でまた周りを囲む俳優陣もまた豪華でね、うん、小林さとみさんとか田辺誠一さんとか、ね、
は
い、いろいろいろんな顔を持ってる女優さん、はい、俳優さんが周りを固めているということで、はい、さあマットなこの人生がどういうふうに変わっていくのか、ヒューマンサスペンスです。
すごく見てみたいです。もちろん終わりは絶対に教えてもらえないですよね。
そうですね、
はい、
最後のシーンとしては彼女があるところに走っていきます。
なるほど、
さあどこに走っていくんでしょうか。
なるほどね、気になります、
まあ、見てのは楽しみですね、
はい。今回もまたユナイテッドシネマさんの切符が当たることがありますね。
はい、はい、ぜひご紹介してみてください。
はい、はい、切符のプレゼントあります。それこそ神の月の映画でもユナイテッドシネマのデッキのところで見に行きたいなと思えばお問い合わせください。まず、ファックスでお問い合わせしたい人は 0250-235100 までにお願いします。番号はファックス番号で 0250-235100 になっております。メールでも、応募できます。これはメールアット、チャット761.com までにメールをご一報ください。もう一度言います。メールアットマークチャット761.com になっております。
はい、ぜひ応募して当てていってください。
はい、
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、相変わらず、まあ、ちょっと先週から引き続きなんですけども、12月といえばクラシック音楽なんですよね、
はい、
で今日はなんと3つがもうございまして、
はい、
まずいきますのはオルガンクリスマスコンサート。
いいですね、
いいですね、12月20日、そのユートピアで開催されますけども、S 席3000円 A 席2000円ということで、S ペアシートもお二人分もありますので5000円でいけます、
はい。
これはなかなかいいと思いますよ。注目ポイントというのはパイプオルガンとバイオリンと共にたどる聖なる夜の物語。
いいね、
そうですよね。だから朗読もちょっとありまして、これもちょっとね気になります。それほど、お高いではないので、大変おすすめ、したいと思います。開催は、ユートピアなんですね、2014年12月、20日になっております。
はい、
興味ある人はまたネットでも、行けますけども、ちなみに16時から会場が始まりますので、ぜひ行ってみてください。なかなか感動的なクリスマスモードが、楽しめるかと思います。
はい、
はい、次いきます。今回また大学なんですけども、新大室内合唱団というものもありまして、はい、12月21日に、第33回の、定期演奏会を、開催します。場所は、新潟ユニゾンプラザになってますけども、入場料は800円で、会場は13時30分から開演14時になっております。
はい、
これはもうステージ4つのステージからなるんですけども、うん、1つはステージ1だとクリスマス風味な、モテットクリスマスのための4つのモテットとか、出てきますけども、まあ、ステージ2だと、ちょっとジャズな感じのクリスマスマスがあります。で3だと、冬にまつわるエッセテラと、4ステージ目は、いろんな人の、また日本の作家さんの、作曲家の、曲をお願いします。なかなかいいかと思いますので、また歌が楽しめるかと思いますので、これもまた12月21日に聴けることができます。
はい、
はい、最後になりますけども、新潟大学合唱団第50回記念ということで定期演奏会がありますが、これは、新潟県民会館でなります。12月23日祝日になってますので、会場13時30分、会員は14時になってます。 これもいろんなものが、いろんな、ジャンルのものが、歌われるので、大変おすすめします。当日切符は500円になってますが、前売りは300円ですので、新潟県民会館、新潟大学生活協同組合五十嵐、購入部とか、お問い合わせも電話番号ありますので、まだすべての3つのコンサートの詳しいことは、ホームページブログにアップもしますので、興味ある人はぜひチェックしてください、うん、音楽あって奈良のクリスマスですよ ね、 いいですね、
はい、この時期楽しめそうです。
はい、ぜひ楽しみたいと思います、
はいはい、お出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ3つのなんだ合唱、
合唱は2つと、うん、オルガン、パイプオルガンの演奏会、いいですね、行きたいですね。
この時期はね、はい、ちょっとやっぱり今年を振り返りながらいい音楽を聴いたりとか、うん、忘年会で友達とお話をしたりとか、そんな時期ですもんね。
そうですね、
どうですか、年末あとの2週間となりましたが、年賀状は。
そうですね、これからですね、多分まだ分かりません、終わるかどうか、
まあ、少しずつやっていきましょう、
はい、やっていきたいと思います。
さあ来週はですね、いよいよ私たちが生放送というか、まあ、おしゃべりは最後なのかなという感じがしますが、今年を振り返りながら2人でおしゃべりしていこうと思います。
そうしましょう、
はいはい、来週をお楽しみに。お相手はチアリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ、バイバイ。